コロナ退治の5番目ですね。今は非常にコロナでは重要な時期に差し掛かってきたと思うんですね。まあ、今1年半の非常に無駄であった、まあ、テレビが作った恐怖の幻、これから脱してですね、私たちの健康を取り戻し、人生を取り戻すという、その判断をする、まあ、重要な時であるということで、1番から4番までですね、ワクチンはしない方がいい、もちろんしてはいけないと、どうせワクチン効かないと、それからマスクもやめた方がいいと、まあ、いうようなことで私たちの生活をリニューアルしなきゃいけないということをお話してきましたが、ここではさらにまず我々が今するべきことは何かと、それはワクチンじゃないんだと。でワクチンを人に勧めてる人はですね、考え直してほしいですね。自分が何をしてるのかっていうことですね。まずまあ私の一人の経験なんか全然大したことないんですが、私もですね、実は少し前にコロナにかかりまして、まあ最初の頃咳くしゃみちょっと出ましたね。まあそんなにひどくなかったですけど、まあ私のテレビ聞いてた人は少し咳出てるなっていう人がいましたね。それから少しだるくなって、熱は出なかったんですね。まあ出たかもしれませんが、熱って普通36度5分ぐらいあるんでね、37度ぐらいになってもちょっと熱っぽいかなとかいう気持ちがするだけで、まあ、1回ぐらいは体温計で測ってない気がしますが、36度、まあ、5分とかそんな6分とかなってですね、ああ熱ないんだなと思ったわけですよ。まあ、それから、まあ、食事がまずくなって、まあ、これも味覚異常があったのかもしれませんね。で家族もいますから、友達もいますし、仕事上の人もいますから、まあ、十分に注意をして、まあ、あまりもしも自分がコロナに感染してたらですね、迷惑かけないように注意はしてたんですよ。でまあもちろん僕がコロナにかかったということを言ったら、武田先生非難されますよって随分言われたんですよ、皆さんからね。だけど私はそんな事実を隠すということがおかしいと思ったから、そのまま言ったら案の定ですね、武田はコロナにかかってるのに仕事してたら何事かって言われましたね。だけどね、コロナかどうかわからないんですよ。非常に今度問題なんですね。っていうのはですね、いや私もコロナかなと思ったんで、もしもお医者さんに行ってですね、コロナかどうか診断してくれるんだったらすぐ行きましたよ、僕もちろん。だけどちょっとだるいぐらいでね、ちょっとだるいぐらいで、僕なんか公演なんかとかテレビなんか多いんですけど、ちょっと今日だるいんで公演行きませんって言ったら、公演楽しみに来てる300人とか400人の人がですね、武田先生ってちょっとだるいぐらいで来ないのってこう言われますよね。熱あるんですかって、やりません、いや熱ないなら来てくださいよってことになるでしょ。とにかく診断してくれないんですから。それで保健所行ったって、保健所は37度5分以上の熱が 2,3 日以上出た場合になってますからね。だから相手にしてくれないし、まあね、またひどい日本になったんですよ。もう中国以下ですよね。共産党支配の中国以下。まあだから家で、まあ、できるだけ休養を取って、まあ少し水飲んだりしてですね、ビタミン D 取ったりしてしばらく休んでたら、まあ治ってきて、まあ、明らかに治ってきましたね。元気も出てきたし、それからご飯も美味しくなってきたんで、まあ、その頃ちょうど名古屋に行く機会があったもんですから、まあ、名古屋の浅井先生ってのは素晴らしい先生で、まあ、その先生のところで見てもらったら、PCR は陰性だと。PCR 陰性。肺もきれいだけれども、コロナのウイルスに対する抗体がですね、IgM も IgG もしっかり値があるから、かかってたんでしょうねと。だけどまあ僕は石黒先生の、本をちゃんと読んでですね、去年の6月ぐらいから、まあ、かなり真面目に、僕としてはかなり真面目に、女の人から言えばあまり真面目じゃないかもしれないですけどね、ご飯米のご飯を食べ、味噌汁を飲み、できるだけ積極的に納豆を食べ、時には生姜とか根菜類の少し臭いやつも少しずつ食べて、そして普段の生活では日光浴をして軽い運動をして、それで少し厚めの風呂に入ると、 まあ、それから水とかそれも大体コンスタントに飲んでですね、僕は痛風だから大体水飲まなきゃいけないんですが、まあ注意した生活をしてて、それでまあかかったかなと思ったらビタミン D を飲もうと思って D ビタミン D の製剤を用意しておいたと。それからもちろん外から帰ってきたらよく手を洗いうがいをしてですね、それからお茶を飲んで喉に残っているコロナのウイルスを除くと、そういうこと全部してたんですよ。まあサボってることもありましたけどね、反省すれば。だけど大体はそうしてたんですよ。だからそれでお酒もね、まあ僕は痛風だからお酒ちょっと控えたってこともあるんですけど、まあ普段よりかお酒の量を2分の1ぐらいにしたですかね。まあ全体的にまあコロナが流行してる時に、まあ、みんなで心を一致してコロナにかからないようにしなきゃいけないから僕は注意したんですよ。ただマスクはですね、自分で合理的じゃないですしね、物理的に合理的ないんで、物理学者はそういうのをするわけにいかないし、それから各県のマスクをしてる人としてない人のコロナにかかってる状態を、まあ、自分で計算したらですね、まあ、トントンっていうかマスクをしてる方が少し感染が多いかなっていう状態だったのでマスクはしてなかったんですね。ただだからそのマスクはちょっと議論があると思いますが、その他のことはですね、僕は厚生労働省がねワクチンを進めるよりかまずすべきことはね、やっぱり国民に対して、まあ、コロナが流行っちゃいけないので免疫を十分につけてですね、それから、まあ、石黒先生はじめちゃんとしたお医者さんはですね、休める生活の計画をした方がいいって盛んに言っておられましたね。つまり風邪をひいて無理に職場に行くことがないように、風邪をひいたら 2日でいいから休める生活の計画をするようにって随分言ってられましたね。まあ、僕も若い頃だったら難しいかもしれませんが、現在では、まあ、公園はね少し無理してどうしても行かなくてはいけないんですけど、公園以外であれば、まあ、理由を言ってずらしてもらうってことはできますからね。そういう普段から休める生活の計画をして、まあ今度は1年間で100万人 PCR 陽性っていうのは感染してるわけじゃないんですけどね、テレビは嘘ついてますが、感染者つってますけど PCR 陽性者と感染者じゃありませんからね、そこはまあテレビが嘘ついちゃいけないんですけど、早く直した方がいいですよ。テレビは今更直せないって言うんですけど、ね、今更でも何でも間違いは直した方がいいですよ。それは本当そうですね。でまあ、普段からちょうど体調も整えて酒の量もちょっと行き過ぎてたから少し減らして運動も一生懸命やってですね、普段から免疫を強化しとこうと。これはねやっぱり厚生労働省が呼びかけるべきですよ。厚生労働省ね、あの健康21ってのあれね、全部ね天下りのための計画なんで、法律なんですよ。ですからね、あのもう天下り先ができないやつはね、あの厚生労働省の役人は動かないんですよ。で医師会はお金が入らないとやらないんですよ。しかも今度の尾身さんがねいい例になるように、自分の理事長の病院はですね、患者さんをベッドの 30% から 50% しか入れないで、あ 30% 50% 開けて、その開けたやつに患者さん入れると赤字になっちゃうからってんで、ガラガラのベッドだけ作っといて、それで国の補助金だけ130億かなんか受け取ってたんですよ。もうこれ横領ですよ、横領。はっきりとした横領ですよ。どうして横領かって言ったら、国民がこれだけベッドがいるって言って、各県知事が医療崩壊だって言ってる、医療崩壊の総元締め、それを注意しなきゃいけないです。総元締めのこの尾身さんがですね、自分の病院はベッド開けてて補助金だけもらってた、これは横領ですよ、明らかに犯罪ですよ。からもう一つはね、まあ、尾身さんのことはどうでもいいんだけど、まあ、あの人はそういう人かと僕思いましたね。今度はね本当にそう思いました。もう一つはやっぱり私の経験ではね、不安なんですよ。ちょっと風邪気味で熱もないけど、まあ熱っぽい、それからそのうちちょっと元気もなくなる、これがテレビなんかで言ってる倦怠感かななんて思うわけですよ。それから味覚もちょっと不十分だけどね、大体今まで僕はね、この長い人生で風邪にかかると味覚が落ちます。それはもうどんな風邪でも落ちますね。ですから味覚が落ちたから風邪かっていうとね、ちょっとこれは難しいんですよ。それで不安でしょ。 不安になるわけですよ。普通だったら不安になったら医者に行きゃいいんだけど、何しろ日本の医者がね、もう超程度が下がって、もう中国の医者やがひどくなりましたね。知り合いの中国人が、中国っていうのは病気になっても見てくれないところがあるんで、やっぱり日本はその点違うからつって今日本に住んでんだけど、いや日本も医者が見てくれない時代になりましたねって僕に言ったから、もうがっくりですよ。もう中国の人にそう言われるとね、情けないやら何やらね、僕らが尊敬してた医者ってのはそんなもんだったのかと思いますね。だけどまあ個別に不安な時はどうするか、まあ知り合いにお医者さんがいたら一番いいですね。まあ一番いいのは電話でも聞けるようなお医者さんがいるってことが一番いいですけど、それはなかなか難しいんでね。かかりつけ医なんてあれ何のために作ったんですかね。かかりつけ医をで作るときはね、大病院に紹介状書いたときは2500円取るんですよ。そのシステムを取って大病院に紹介するメリットを取るときには、どんな病気でもまずかかりつけの、あの不安になったらかかりつけの病院に行ってくださいって言ったんですよ。何ですか一体医師会っていうのは、どういう団体なんですかね。僕はね、あの先生も長くやってきましたけどね、先生とかそういう職業はね、そういうことやっちゃいけないんですよ。当たり前ですけど、常に誠実で社会から尊敬されるような態度を取んなきゃいけないんですよ。だからこそ先生と言われるわけですよ。まあ本当ひどい話ですね。